ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは今週の釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から佐藤先生に紹介していただきます。
今夜は折り目節目の会は馬一です。昭和29年夏、私は居住地近くの農家さんで大人たちが語るついの会話を耳にしました。今度の品評会でよう、〇〇さんとこの馬優秀賞でな、よかったさ。だけどよ、馬一の値段高く値がついた馬は少なく、結構安い取り引値が多かった。大人たちの会話、そこにどのような時代背景があったのでしょうか。
今週の釧路歴史探訪は折り目節目の会話馬一です。時代は昭和29年夏。馬一、馬の品評会、佐藤先生には当時の用語解説からお願いします。
はい、歴史の折り目節目の会話シリーズ、これを立ち上げて今夜はその第1話です。折り目節目の会話馬一の話を放送させていただきます。当時よく耳にしていた品評会、品物の品に評価評判の評、それに、合うという字の会合の会なんですけど、品評会は産物製品などを一堂に集めてその優劣を定める会です。農産物、馬、後の時代には乳牛などを対象に品評会は行われました。さまざまなこの農業活動によって得られる成果品を一堂に列品し並べて、優劣、優れた作品とそうでないものと選ぶコンテストです。農家さんの会話は隣近所の仲間の農家さんの育てた作業用の飼育馬、まあ、あの育てた馬が好成績を上げた、そこでよかったな、地域、しいてはそれぞれの農家が所属する農業と協同組合の名誉、そういうことです。
はい、今週の釧路歴史探訪をお送りしています。そして次に、だけどよ、馬一の値段高く値がついた馬は少なく、結構安い取引が多かったのお話、今度は時は1954年になります。
はい、話はお楽しけ家畜市場で行われたばかりの馬の競り、つまり取引価格の内容に及びます。会話の冒頭、だけどよはしかしながらの意味になります。馬一の値段高く値がついた馬は少なく、結構安い取引値が多かった。生産者農家が希望する点は、せっかく育てた愛する馬の取引価格が高い値段で買い手がついてくれることです。しかし、高い値段がつくのは品評会で成績優秀な馬を産した農家さんの生産した馬に限られます。そこが前段の言い分、そういうことにまずなるのです。
昭和29年夏、釧路のお楽しけ家畜市場で取引された馬、取引価格にある変化が生じていたということで、そこを予感させる佐藤先生お話が、ね、
はい、生産者農家にとって気になる点、それは取りも直さず結構安い取引値が多かった。安い取引値がの部分に農家の懸念、つまり心配が表明されているのです。本来ならここで家畜取引統計、これを紹介して、昭和27、28年と30、31年の5年間ほどの統計を示して比較検討してみたいところです。ここでは寺島俊治さんが戦後史ノート上巻で掲載したグラフから考えてみます。はじめに釧路管内の乳牛、馬の飼育頭数を示す統計から眺めていきましょう。比較の対象は昭和25年から33年までを2年ごとに示しています。
今週の釧路歴史探訪は折り目節目の会話馬一です。 時代を昭和29年夏に遡って厚岸の農家さんで耳にした会話から佐藤先生にお話を紹介していただいております。
はい、特徴的な点は釧路管内の馬飼育頭数は昭和29年こそ1万6000頭となっているものの、以後は減少減り続ける点で、昭和29年こそピーク期になっていることです。しかし牛、ここでは乳牛飼育頭数は順調に増え続け、昭和29年8万頭が、31年には12万頭超を記録していますから、牛はこの2年間で 1.5 倍になったことになります。釧路管内の乳牛馬の飼育頭数の統計は、先今の農業が変化を示した点を表しています。先今の農業は作業場を飼育する農業から、乳牛を飼育し搾乳する農業に大きくシフトを変更したことになるのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。馬市の値段高く値がついた馬は少なくということで、まあ、佐藤先生がお話ありましたように、こうスタイルが変わっていったという話になりますね。
はい、そうなんですね。はい、まあ、折り目節目の会は馬市、それが今日の放送のタイトルです。厚岸町の農家さんが、馬市の値段高く値がついた馬は少なく結構安い取引値が多かったと申された背景を検討しています。昭和28年、そして昭和29年は夏の気温が上がらず、北海道の農業は例外凶作に見舞われました。例外が影響をもたらした農業領域は言うまでもなく水田稲作です。馬飼育農家にとってはもう一本の経営の柱である畑作農業の領域で収穫量、それが減っていく状態、収穫量減少を余儀なくされます。畑作農業、ここでは小豆、また手棒というふうに言われる豆、大手棒というふうに言われる花豆、バレーショ、それにビートというふうに言われる砂糖大根の作付けが畑作農業の対象ということになります。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。豆やバレーショの畑作に被害があり、ビートを、こちら砂糖大根になりますが、コーヒーや紅茶を飲むときに用いるグラニュー糖の原料となっています。
はい、小豆にしても手棒花豆、いずれもこれは菓子製造用の原料となる、つまり餡になる豆です。こちらの方は地上で実を結ぶ作物です。現在も豆の主産地は十勝の国ですが、先今でも実は表に馬の飼育、裏で畑作が営まれていました。飼育場と畑作はそれぞれ補完し合っています。春先、馬に農機具を引かせて畑を耕します。土の大きな塊を細かく砕くのも、また種、つまり半種の畝を切るのも、専用の農機具を馬に引かせて作業を進めます。農作業に馬は欠かせませんが、それだけではありません。馬の排泄物は草や木の葉と混合して発酵させた有機肥料、つまり堆肥として作物の成長を促す関係にあります。
今週の釧路歴史探訪は、折り目節目の会話馬市、こちらがテーマとなっております。佐藤先生、先今の馬になりますけれど、こちら、あの、はい、仕事をする上で何かこう違いっていうのはあったんでしょうか。
そうですね、あの、先今の馬はですね、日高のような競走馬ではなくって、はい、非常にその体格のしっかりした、ものをこの引っ張る、つまり牽引するってこういうふうに言うんですけど、産業用には 例えば石炭を輸送するとか、あるいは農業で農機具を引くとか、あるいは漁業で昆布をこの運ぶとか、まあ、そういった作業用、牽引馬、つまり産業馬、これが千魂の馬の特色ということになります。表のこの馬の飼育、そして裏の畑作、ここまでそのように申していますけれども、畑作が行われるのは春から秋にかけての農業繁盛期、つまり農業を一生懸命やる時期です。しかし秋から春にかけて真冬を含む時期に畑作は行われません。この畑作が行われない時期、農業完成期に、実は馬は山林、山に入ってですね、木材を処理する造材、そしてその木材を出荷する材木輸送の主力として重要な役割を果たします。製材、この山に生えている木を切って材料として、木材として使われるために、実は山は起伏に富み、また沼や沢など水を伴う土地がありますので、当然トラックなどの入ることのできないそうした地域山林で木材は伐採されていますので、その作業に馬が欠かせなかったということなのです。
農業のその仕事が忙しい時期は畑作、そして冬から春に至る農閑期、その時馬を飼育する農家は木材を集める作業、そして輸送する作業に従事していました。
はい。樹木を伐採した後、積み出し地に材木を集める作業、馬はそれこそ現代においても実は不可欠なんです。さらに重要な点は、山間部から木材を加工地に運ぶ鉄道の駅まで輸送する手段を馬が担っていたのです。冬から春の季節に行われる木材運送は、農家の経営に毎月決まった現金をもたらす重要な経営財源の柱という時代がありました。さて、昭和28、29年、北海道を襲った冷害、この冷害を機に千魂の農業は畑作から家畜を飼育するための牧草栽培に転換します。そして飼育する経済動物もそれまでの馬から乳牛に変わることになるのです。農耕、つまり、畑を作るため、作物を作るために畑を耕す作業にしても、木材の輸送にしても、欠かせない重要な資源であった馬を飼育する作業、これは、トラックやまたトラクターなど農機具に転換していく期にあったからです。
それでは最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
はい。馬石の値段、高く値がついた馬は少なく、結構安い取引値が多かった。農家さんが話したこの言葉の中に、背景には畑作農業が酪農に転じ、作業馬飼育が搾乳牛飼育に転換する時代の移り変わりを反映しているものであったということになります。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。